こんばんは、陳塾長です、お久しぶりです。夏休み後半ね、なんかもう本当にバタバタ忙しくて、というかまあサボった口実かもしれません。うん、まあでもね、塾を会社にするのを、まあ結構いろんなね、作業があったり、年金事務所に行ったりとか、もう完全に言い訳してますけどね。うん。いや、思ったよりやることいっぱいあるんだなとか、考えることいっぱいあるんだなと思いましたね。うん。いや、でもこれ本当にね、学校で習わないんで、やってみないとわかんないですよ。この、なんだろう、いろんなことがあって、でもまあこうね、確実に前に進んでいく感じとか、あとはそのお金に対するね、考え方、特にこう融資ですね、借り入れに対する考え方みたいなのは間違いなく、そうだな、勤め人である状態とこう事業をやってる状態で全く違うので、ここはね、本当にこう人生で一度は、事業を自分で起こすっていうのは、やった方がいいかなと思います、経験として。うん、いや、これは、いいですよ。経験としてね。うん。だからこそ、まあ、大学とかでね、こう会社を作ったりとか、個人事業をやるとかっていうのは、これからもっともっと推奨されていった方がいいんじゃないかなと思います。ここまで雑談です。今日のテーマは、キャンバータイマーについてとしておきましょう。うん。一時期、夏休み中ですね、なんか子供の、こう、行動を、こう、キャンバで、こう、画像とタイマーセットで、こう、示すみたいなやつが、まあ、話題になりつつ、まあ、一部からね、こう、批判みたいな声が上がってましたけど、私は、あれはね、大賛成ですね、正直。いや、これね、低学年だったりとか、特別支援とかやったことある先生は、多分、いや、相当ね、こうなんだろうな、好意的に捉えたんじゃないかなと思うんですよ。うん。やっぱり、こう、一年生の、これやります、これやります、これもやります、みたいなのが、こう、写真だったりとか、まあ、文字とかで黒板に、こう、ラミネートされたやつ貼るみたいなのは、多分これまでもね、ずっとあったんです、実際。うん。で、それは、やっぱ、取っかかりなんですよ。できるようになるまでの。で、それを、なんかもう、こんなのやってたら、いつまで経っても自立できないみたいな風に捉えるのは、それは、多分、視野が狭いんじゃないかなと思います。正直。うん。いや、だってですよ。それをやったからといって、じゃあ、ずっとそれをそのまま続けるかって言ったら続けないじゃないですか。火を見るより明らかですよね。それをだから6年間続けるなんてことはまずないし、で、その1年生っていう中でも、これできるようになってきたなとか、で、人によってはできるとかっていう状況があれば、まあ、もう全然見ないで自分で進める子も出てくるでしょうし、で、タイミングを見て、外しても大丈夫だったら外して、で、あ、難しいことだったらまた戻してとか、うん。で、人によっては、個別で自分にタイマーを持ってとかもできるわけですよ、今だったら。だって一人一台食べると思ってるわけですからね。うん。だ、それを、そうだな、思考停止で、こんなものでは自立できないみたいな。まあ、それこそね、思考停止なんじゃないかなと思いますね。うん。だから、まあ、この、そうだな。この件で思ったのは、やっぱり、経験したことないものについて、人っていうのは視野が狭くなるんだなと思いました。うん。まあ、逆に言えば、低学年ばっかり持ってる先生からすると、高学年のことはよくわからないし、やってみたら、あ、こんなにいろんなことが、こう何もね、掲示しないでもできるんだって思うと思うんですよ。うん。まあ何年生とは限りませんけどね。うん。まあ子供の発達の状態に応じて必要な支援を必要な分だけしていくのは大切かなと思います。まあメガネの例がわかりやすいかなと思いますね、やっぱ。だって目が見えない、あ、目が見えない。目が悪い子に対してメガネかけるなとは言いませんよね、少なくとも。だからその時間の管理であったりとか自分の支度みたいなものができないっていう子に対して何も支援をしないっていうのはそれは逆に良くないと思いますよ。うん。なんかみんなと同じようにとかっていうかもしれないですけど、むしろそこは個別最適っていうのを個人個人が選択できるような状態を作っていくのが個別最適なんじゃないかなと。なんか一概にこう自立を目指すために 何でもかんでもシンプルにしていくっていうのは、それはね、私は視野の狭さから来ると思いますね。うん。一回ちゃんと、だから、まあ、特別支援なり、こうね、一年生とかの低学年なりっていうのを勉強して、で、実際に自分で担任持ってみたら、また違った考えが出てくるんじゃないかなと思います。うん。だからこれは、私たちも気をつけなきゃいけないのが、例えばですよ、そのフォロワーが多い先生とか、なんか本を出してる先生とか、なんか有名な先生みたいなのって、言ってることがこう全部正しいって思いがちなんですけど、特にその先生を尊敬してる人とかはですよ。うん。でも、やっぱりフィルターかけずに見ることってすごい大事だと思うんです。で、今回の件も、なんか、そう、すごい有名な先生が、なんかこれはダメなんじゃないかみたいなことを言った途端に、なんかこうそれに対していいねとかいいなと思ってることをこうリプライしなくなったりとかっていうのは、それは流されすぎじゃありません。いくらなんでもいいなと思ったことはいいって言えばいいし、でそれで改善すべきことがあるんだったらそこに直接書けばいいんですよ。ちょっとね、なんか遠回りだし、空中戦みたいになってて、見ててなんかこう、良くないなと思いましたね。だって、子供同士の、なんだろう、ことでも、言いたいことがあるんだったら、本人と直接話しましょうってなるじゃないですか。うん。なんかね、いや、直接話せばいいのになと思いましたよ。ちょっと聞いてる人にとってね、分かんないことも結構あるかと思うんですけど、うん。私はなんか、もう、ね、お互いに、高学年だったら高学年の、低学年だったら低学年のいいところがあるし、それを、お互いの持ってる知識であったりとか、経験とかを、こう、ね、共有したりとかつなぎ合わせたりして子どもたちにとってより良い教育を提供していくことが大切だと思うので、なんかね、うん、正直よく分かんないなって思います。うん、いや、これちょっと攻め込んでますね、放送としては。まあツイッター貼りますけどね、これも。それでも、うん、でもね、今回先生方が一番考えてほしいのは、自分の考えっていうのをちゃんと表明するってことですよ。で、良くないと思ったことは良くないって絶対言った方がいいと思うし、いいと思ったことは、周りの人が何て言っていようが、あ、これはいい実践ですねって言えばいい。ね。そんなね、ちょっと、だからね、そうネットで有名だみたいな、うん、いろんな声やってるみたいなとか関係ないんですよ。うん、だってそれはたまたまそういう状況になってるだけ。ちょっと言い過ぎですね、それは。まあその人がね、その意思を持ってそういう状況にしたわけで、で世の中にはそうだ、表には出てないけれども、すごい実践をね、何十年も重ねてきて、こう学級経営のプロみたいな人っていうのはいるわけですね。で、結局表に出てる人ってその一部なわけですよ。だったら、あなただって重ねてきてる実践があるわけじゃないですか。経験だったりとか。だからそれはきちんと発信すべきだし、で、それで批判を受けたりとか、なんか言われたりするかもしれないけど、でも同じような立場の人だったり分かる人にはちゃんと伝わるし、改善するところがあるんだったら発信した方がなおさら改善できますしね。うん、もう思ったこと思った通りきちんと言ったらいいです。いや、こんなね話をするぐらいですからね、よっぽどなんかね思うところがあったんです、今回私。うん、まあちょっと謎な放送になりましたが、調べてみてください。今日の放送はここまでです。いいなと思った方は、いいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方は、ぜひフォローしておいてください。それでは、良い夜をお過ごしください。